聖なる聖なる聖なる主を褒めてさえます。主は全使を作りされておられる方、また私たちを主に従うものを祝福で満たしてくださる方です。この方を覚えてですね、共に御言葉を開いてまいりたいと思います。まずいつものようにですね、東日本のために、またですね、この災害にあった地域のために祈ってまいりたいと思います。日本においてはですね、この原子力の問題ですね、この、放射能の問題がですね、どんどん広がっていくようなですね、そういう状況になっていますけれども、本当にこのことから主が日本を守ってくださるようにですね、お祈りしましょう。またですね、まだ余震がですね、収まりませんね。福島の方ではですね、まだ地震が起こっていますけれども、これ以上ですね、災害が起こらないようにですね、また被災者に慰め励ましがあるようにですね、心と霊のケアのためにも祈りましょう。また被災者の救援活動が効率的に進められるよう、ボランティアや作業者に助けて守りがあるように、この国が霊的に目覚めて罪を悔い改めて神様に従うためとなるようにですね、祈りましょう。皆さんともに祈ってまいりましょう。天の父様、これらのことのために祈ります。どうぞ主よ、日本放射能からお守りください。また原子力の問題、どうぞあなたが助けてください。原子力のことから主様、このようにして共に祈っていただけることありがとうございます。そしてこの災地を覚えます。本当に災害あった地域を覚えます。どうぞ主を助けてください、憐れんでください。また共に兄弟姉妹、本当にこれは兄弟姉妹が本当にあなたの助けの中さらに祈り続けていくことができますよ。また天の父様、このようなことのためになすべくとなすことができるようにも助けてください。主よ、どうぞあなたが導いてください。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。では続いてですね、聖書の続く箇所を見てまいりたいと思います。旧約聖書エレミア書、そして新約聖書はテモテの手紙第1から第2となっています。この、旧約聖書エレミア書ですけれども、このですね、エレミア書を読むときにですね、そこに書かれている予言、そしてそれを受け取る人々の姿を見るとですね、神の言葉に従うということはですね、本当に難しいことなのだなと。人々はさまざまな理由をつけてですね、神様の御言葉に逆らおうとしますね。あるときはですね、自分の立場をですね、盾にしてですね、またですね、あるときはですね、周りの人々をですね、盾にしてですね、いろんな理由をつけてですね、御言葉から離れようとします。しかしその結果ですね、自分が考えもしない苦しみの中へと落ち込んでいき、そしてこのユダの国はですね、滅んでしまうわけですね。今私たちは主の許しの中に置かれています。それは本当に感謝なことですけども、だからこそですね、私たちは主に目を留めていきましょう。本当に主に目を向けて、そして主の救いを努めていきましょう。聖霊の光に照らされて、 清められてですね、そして御言葉に従ってまいりたいと思いますね。そしてですね、新約聖書の方はですね、テモテへの手紙第1から第2です。このテモテへの手紙、パウロが弟子であり自分のことを読んだですね、テモテへ書いた手紙です。こちらはですね、お話の中で見てまいりたいと思います。ではですね、本日の聖書箇所を開いてまいりましょう。テモテへの手紙第15章ね、はい、すみません、6章ですね、6章の、6節から21節の頃、新改訳聖書2版377ページ、3版411ページのところです。じゃあ司会者をお願いします。
はい、
あ、はい、ここでお願いします。
それではお読みします。しかし満たされる心が心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を殺到しました。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、また多くの証人たちの前で立派な告白をしました。私は全てのものに命を与える神と、ポンテオピラトに対して素晴らしい告白を持って明かしされたキリストイエスとの見舞いであなたに命じます。私たちの主イエスキリストの現れの時まであなたは命令を守り、傷のない非難されるところのないものでありなさい。その現れを神はご自分の良しとする時に召してください、示してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。誉れと常しえの主権は 神のものです。アーメン。この世で喜んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように、むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように、また人の益を図り良い行いに富み、惜しまずに施し喜んで分け与えるように、また誠の命を得るために未来に備えて良い基礎を自分自身のために築き上げるように、手も手を委ねられたものを守りなさい。そして俗悪な無駄話、また間違って礼儀と呼ばれる反対論を避けなさい。これを公然と主張したある人たちは信仰から外れてしまいました。恵みがあなた方と共にありますように。
アーメン。ではですね、主題聖句を皆さん一緒に見ましょう。しょうか、はい、しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。テモテへの手紙第16章6節。ではですね、このところから満ち足りる心を伴う経験と題しまして御言葉を開いてまいりたいと思います。このテモテへの手紙は テトステの手紙ともにですね、牧会書簡というふうに言われるんですね。で、教会のリーダーとしての心構えなども書かれています。まあ、これはですね、テトスもですね、パウロの弟子であるわけですが、それぞれがイエス様を信じる者の群れを預かっており、そこにパウロが書いた手紙であるからですね。そこには教会のリーダーとしての心構え、しかしですね、皆さん、私たちは皆ですね、キリストイエスにあって建てられたもの、そしてですね、この福音を伝え、また私たちの周りの人たちのリーダーとなっていくべきものですね。そういう意味で私たちはこれらのところをですね、自分自身のこととして受け止めていかなければなりません。まあ、このテロモテへの手紙の冒頭はこう書いてあります。私たちの救い主なる神と、私たちの望みなるキリストイエスの命令による、キリストイエスの使徒パウロから、信仰による真実の我が子テモテへ、主なる神と私たちの主なるキリストイエスから、恵みと憐れみと平安とがありますように。テモテへの手紙第1章1から2節。でここでですね、この真実の我が子テモテへと書かれているわけですね。信仰による真実の我が子テモテ、このテモテの話をする前にですね、一つですね、パウロはここで使徒パウロというふうにですね、自分を紹介していますね。キリストイエスの使徒パウロ、このですね、使徒という働き、パウロが成した聖霊様による福音宣教はですね、パウロが使徒であることを証明する働きでした。パウロはですね、イエス様から使徒とされたわけですね。使徒と名乗るためにはですね、主の力強い働きがそこに伴い、また予言の賜物やですね、また霊を見分けるような賜物、こういうものを持っていなければならないというふうに言われますけれども、今の時代もですね、何人かですね、この人は使徒なんだというふうに考えられている人がいますね。その中でですね、祈りの歩行のヘンリー・グルーバー先生などをですね、ご存知の方も多いと思いますね。この先生などもですね、私は使徒であるというふうにですね、思うんですけども、それを細かく定義しようとするとですね、論争になるといけませんので避けましてですね、ハーザーにですね、最近ですね、ヘンリー先生が書かれた記事が載っております。で、これはですね、最近ですね、佐々木姉妹などが紹介してくださった文章をですね、まとめてですね、そこに載せられているんですけど、ぜひまた見ていただければと思いますね。コピーしておくかと思ったんですけど、ちょっとするのを忘れてですね、できていないんですけど、またコピーを配りしたいと思いますけども、非常に重要な内容が書かれていますね。イスラエルのために祈るということの重要さですね、これを知られるところですね。ぜひですね、そのところもですね、また、見てもらえればと思います。さてですね、お話をですね、手元に戻しましてですね、今回の聖書の話にしたいと思いますけれども、真実な我が子テモテ、こういうふうにパウロは言いますが、テモテはパウロの実の子供ではありません。で、使徒の働きと、使徒の働きにですね、パウロとテモテの出会いが書いてあるんですね。で、パウロはデルベというところに行って、またルステラに行った。そこにテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ人の子でギリシャ人の父としていたがですね、彼はですね、ルステアとイフォニオムとの兄弟たちなどで評判の良い人であった。テモテはですね、非常に評判の良い人であった。パウロはこのテモテを連れて行きたかったので、彼に担いを受けさせてですね、そして連れ出したわけですね。彼はお父さんがギリシャ人、お母さんがユダヤ人というね、そういう人でした。で、このテモテ、パウロはですね、このテモテをですね、連れていくわけですが、このテモテへの手紙の先ほどの冒頭ですね、一番最初、一章のですね、ところ、もう少し長く見ますとですね、ここで、パウロは、この我が子テモテと呼ぶテモテですね、彼をエペソに置いていったということが書いてあるんですね。エペソ、今のですね、このトルコ地方にあるエペソですね。そのエペソからですね、今のギリシャのマケドニアですね、そこにですね、出発するときにエペソにテモテを置いて、 そしてそこにある群れを守るようにと命じたわけですね。ある人たちが違った教えを説いたり、果てしのない空想話と啓示に心を奪われたりしないように命じてください。そしてそれは議論を引き起こすだけで、信仰による神の救いのご契約の実現をもたらすものではありません。この命令は強い心と正しい良心と偽りない信仰とから出てくる愛を目標としていますと、こう言っています。パウロはエフェソにテモテを置き、そしてこのテモテはエフェソの教会を守ったわけですね。でこのエフェソはですね、黙示録にも出てくる教会ですね。そしてそこでも素晴らしいですね、その熱心であったことが書かれている教会です。本当にですね、さまざまなですね、間違った教えからもですね、それと戦ってですね、しっかりと信仰を守り通した、その背景にはこのテモテの働きがあったんだということがですね、このことから分かるわけですね。たくさんの正しい教師たちによってですね、また働き人によってですね、教会というものは支えられていくんだ。ただパウロ一人の宣教によるのではなくてですね、その周りにいるたくさんのですね、者たちによって働きが支えられていくんだなということを教えられます。今回のですね、キッズファミリーフェスティバルもそうでしたね。この、私たち6人の牧師が中心になって始めたわけですけども、しかし本当にたくさんの兄弟姉妹のですね、そしてたくさんの先生方の働きがあり、また本当にそこに座ってくださった方、また進めてくださった方、祈ってくださった方々の働きによってですね、この働きは実現してですね、本当に134人という寄進者を与えられたわけですね。素晴らしいですね。本当にそこにはですね、本当に一人一人の働きがありました。ですから私たちは本当に支え合い、祈り合っていかなければなりませんね。お互い支え合い、祈り合い、そして教会を立ち上げられていくんですね。ここではですね、最後にですね、このところ一番最後こう書いてありますね。五節、この命令は清い心と正しい良心と偽りない信仰とから出てくる愛を目標としています。これが皆さん私たちの目標ですね。この愛、この目標は愛なんですね。イエス様が私たちにお与えになった命令もそうでした。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛しているように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさいとイエス様言われました。この愛が私たちの目標です。そしてこの愛はですね、この世の愛ではありませんね。恋愛と言われる愛、そういう愛、またですね、非常に歪んだ愛がこの世にはいっぱいあるわけですけど、そういう愛ではありません。なぜならイエス様は言われました、私があなた方を愛したようにと言われます。私があなた方を愛したようにと書かれているこの愛、じゃあイエス様はどのように私たちを愛してくださったのか、イエス様はどのような愛で私たちを愛してくださったのか、それは私たちのために十字架で死んでくださったという愛ですね。それにイエス様は言われます、人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていません。この誰も持っていない一番大きな愛でイエス様は私たちのために十字架にかかって死に、そして私たちへの愛を示してください。この愛でイエス様は十字架で死んでくださって、私たちへの愛を生かされています。ガラテヤ人への手紙2章20節にこう書いてあります。私はキリストと共に十字架につけられました。我は私が言っております、私のうちに来ておられるんです。今私がこの世に来ているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのですと書いておりますけれども、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。あなたを愛しあなたのために死んでくださった、あなたを愛しあなたのためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているんですね。皆さんお一人お一人はイエス様が誰のために死なれたのかと聞かれた時にですね、私のためだということができるんです。イエス様が死んでくださったのは世界のみんなのためではありません。あなたのためです。今このことを聞いているあなたのためにイエス様は死んでくださったんです。 イエス様は私のために死んでくださった。このイエス様を信じる信仰によって今私たちは生かされているんですね。ですから私たちが生かされているのはキリストの愛により、神の愛によります。また私たちが愛するのもキリストの愛によるんですね。これは人間的な努力によるものではありません。神様の愛によるものです。そして私たちはキリストを離れては到底この愛を持つことはできません。しっかりとキリストに目を向けてキリストにとどまっていなければならないんです。だからイエス様は私たちをブドウの枝に例えて言われますね。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人は私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、そういう人は多くの身を結びます。私はないから、あなた方は何もすることができないからです。ではキリストにとどまるとはどういうことでしょう。それはキリストの御言葉にとどまるということ、キリストの御言葉に従うということですね。またそれはですね、キリストに目を向けるとも言い換えることができます。ヘブル人の手紙にはこう書いてありますね。信仰の創始者である感謝者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのように恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されましたと書いてありますけども、このイエス様から目を離さないでいなさい、ここにはですね、その方が何をしてくださったかまで書いてありますね。十字架を忍び、神の御座に着座された、十字架にかかってくださって天に上げられた、これがイエス様ですね。この方から目を離さないでいなさいと言葉は言います。それはキリストイエス様の十字架を思うことでもあります。また天の御国を思うことでもあります。これがイエス様から目を離さないということですね。十字架はイエス様が父なる神様に従い通された証、そして命を与えるほどに私たちを愛してくださったという証ですね。それが十字架ですね。さてこの愛ということだけでですね、これほどまでに時間を取ってしまいましたが、イエス様が言われる愛というのはこういう愛ですね。皆さんはその愛の中に互いに愛し合うようにと召されているんです。皆さん聖書にはですね、不思議なことがたくさん書いてあります。ものすごいことがたくさん書いてあります。私たちはですね、今世の終わりに向けてそのようなことも知らなければなりません。そういうことをしっかりとですね、学んでいくことも大事です。しかしですね、私たちはそれらに振り回されてはなりません。またですね、そのようなことのために議論したり論争することもですね、あってはならないわけですね。私たちはこの目標が神の愛であるということを忘れてはならないということです。さてこのことを中心に書かれたこの書ですが、今回の6章ではこの言葉から始まります。しかし道たりの心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。皆さんこの世はですね、ある人はですね、ハングリー精神が大事だと言います。まあ飢え渇いているということですけども、飢えているですね。それはですね、それが力となって大きなことを成し遂げるんだとそう言います。なんとかして手に入れようというそのようですね、気持ち、それがですね、努力させてですね、そして力となっていくんだ、まあ、この世においてそれは間違っていないかもしれません。しかしですね、一つ間違うとそれは不満だらけになってしまう。満たされない思いでもってですね、前進していこうとするならば不満の塊になってしまうことがあります。どこまで行っても満足できない。豊臣秀吉もですね、一人のですね、百姓の子から足軽となってですね、そして天下を取ったにもかかわらず、全ては露のようであったと言いますね。全てが虚しい。がむしゃらに何かを得ようとして走っていくならば、結局のところですね、満たされることはないわけですね。聖書は 満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道だと言っています。先に満たされているわけです。心が満たされているところから始まってこそ大きな利益を受けると言っているんです。神様が与えてくださっているもので満足すること、それゆえに神様に感謝すること、これが神様が喜ばれることです。いつも喜んでいなさい、絶えずにいなさい、全てのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。サラギリの手紙第1章16から18節ですけども、全てのことについて感謝しなさいと書いてあります。皆さん、祈りは不満を神様にぶつけることではありません。時にですね、そういう祈りがあってもいいとは思うんですけれども、なぜなら神様、私たちの心の中もご存知で、祈りは私たちと神様との交わりであるからですね。ですから正直な心を神様に向けていく、これは大切なことです。しかしですね、私たちは神様に不満をぶつけるばかりの祈りであってはいけませんね。祈りはそれだけではありません。願い事だけが祈りだと思っている人もいるかもしれません。しかしそうじゃありませんね。祈りには感謝と賛美と願いと告白があります。感謝、賛美、願い、告白、これが祈りですね。この頭文字というかですね、頭を取っていくとですね、重ね子となるんですね。で、私はですね、重ね子というふうにそれをですね覚えているんですけども、この中の根だけにならないようにですね、祈りが根だけにならないようにですね、感謝、賛美、願い、告白がですねそこにあってですね、そしてバランスの取れた祈りとなっていくんですね。それが神様とのバランスの取れた関係となっていきますね。祈りは私たちと神様との関係であるからです。感謝をし、神様を賛美し、そして神様に自分の心の願い事を知っていただき、また私たちは神様に会って告白をしていく、また自分の状況も神様にまた告白していく、これが祈りですね。テモテに手紙戻りますが、このですね、満ち足りる心を伴う経験、このことについてですね、パウロは語った後、6章9節ではこう言っていますね。9から10節、金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分を差し通しました。金銭を愛する欲、これはですね、欲を象徴するものですね。さまざまな欲を象徴する、この世にある欲を象徴するものですね。この世のものを愛する欲に私たちは気をつけなければなりません。では私たちはどう歩めばいいのかということをですね、こう言っていますね。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。信仰を戦い、勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、また多くの証人たちの前で立派な告白をしました。神の人よ、誰のことですか？皆さんのことですね。皆さん神の子です。神の人です。あなたを神の人とするためにイエス様は十字架で死んでくださったんですから、あなたが神の人でないはずがありません。あなたは神の人です。神の所有とされたものです。ですから、あなたはこれらのことを避け、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。信仰を戦い、勇敢に戦いなさい。永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召されました。そのように言っていますね。さて、ここにあるこれらの事柄、これは何でしょう？これは御霊の実ですね。正しいことも経験も信仰も愛も忍耐も柔和も、皆聖霊様によるものですね。これは人間によって得られるものではない。それに見せかけたものを作り上げたとしても、 それは神様が喜ばれる身ではありません。神様が吐き出してしまうようなもの。しかし聖霊様が私たちを通してこれらを実らせてくださるんですね。ですから私たちがこれらを実らせるためにはキリストイエス様としっかりと結びついていなければなりません。そして次の命令はキリストイエスの御前で命じられています。私は全てのものに命を与える神とポンティオピラトに対して素晴らしい告白を持って明かしされたキリストイエスの御前であなたに命じます。私たちの主イエスキリストの現れの時まであなたは命令を守り傷のない非難されるところのないものでありなさい。皆さんここまでのところを見てですね、皆さん考え想像してみてください。キリストイエスとの御前で、ここにはですねポンティオピラトの前で証言をされたイエス様が出てきます。ポンティオピラトはどんなところにいましたか。ポンティオピラトは自分の宮殿にいたわけですね。王宮にいて、そこでイエス様はそこに行ってですね、そしてそこで証言をされました。証をされました。そこに連れていかれてイエス様は証をされました。しかしさらに考えてください。キリストイエス様は今どこにおられますか。天におられます。キリストイエス様はどんな方ですか。ポンティオピラトをはるかにしのぐ方、王の王である方です。王の王である方の御前でパウロは王の王である方を前にしてあなたに命令を下すんです。主イエスキリストが現れる時まであなたは命令を守り傷のない非難されるところないものでありなさい。主は王の王、主の主、死のない方、近づくこともできない秘境の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、見ることのできない方、この方の前でですね、私たちは命令を受けているんですね。非常に厳かなものなんですね。あなたたち真面目にやりなさい、頑張りなさいよという、そんなものではないんです。私たちは神様の前で厳かにこの命令を受け取っているんです。テモテの手紙第2にですね、同じようなところがあるんですけれども、テモテの手紙第2、4章1から5節、ここにこうあります。神の御前でまた生きている人と死んだ人と裁かれるキリストイエスの御前で、その現れた御国をもって私は厳かに命じます。御言葉を述べさえなさい。時が良くても悪くてもしっかりやなさい。寛容を尽くし態度をしながら攻め、今しめまた進めなさい。続きも読みますけども、というのは人々が健全な教えに身を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうため、気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から身を背け、空想話に添えていくような時代になるからです。しかしあなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさいと書いてあります。ここで厳かに命じられていることは、御言葉を述べ伝えること、正しい福音を述べ伝えること、正しい神の言葉を伝えていくことです。これも生きている人と死んだ人と裁かれるキリストイエスの御前で、イエス様が世の終わり、裁きをされようとするその御座のところでですね、そこにあるようなイエス様、権威に満ちた王の推しとしてそこにおられるイエス様、そのイエス様の御前でパウロはあなたに命じるんです。御言葉を述べ伝えなさい。皆さん、神様の命令に従うということと神様の御言葉を述べ伝えるというこのことは、このようにですね、神様の御前で、そして王の推しの主である方の御前であなたに命じられている命令なんです。力と権威に満ちた方があなたに命じておられる、それがこの命令なんですね。あなたは天皇陛下にも、それからどこの国の王様にも勝る方からですね、その荘厳な場所においてこの命令を受けているんです。 私たちこのことをね覚えておきたいと思いますね。そしてそのことのために私たちには大きな励ましが与えられています。テモテの手紙第1の最初にはこう書いてあります。神の心によりキリストイエスにある命の約束によってキリストイエスの使徒となったパウロとから愛する子テモテ、まあですね、ここでですねパウロはですねテモテのことを祈っていると言いますけれども、最後にですね7節でこう言います。神が私たちに与えてくださったのは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊です。皆さん、力の霊が、愛の霊が、そして慎み、これは、まあ、理解力とも言えますね、悟りのとも言えるんですけども、そのような霊が、知恵と力と愛に満ちた霊があなたに与えられているんです。この聖霊様によって私たちは神様から受けている厳かな命令をですね成し遂げていくことができるわけです。そして今回の箇所の最後こうあります。また人の影響を図り良い行いに富み惜しまずに施し喜んで分け与えるように、また誠の命を得るために未来に備えて良い基礎を自分自身のために築き上げるように、手持ちを委ねられたものを守りなさい。そして俗悪な無駄話、また間違って霊と呼ばれる反対論を避けなさい。これを公然と主張したある人たちは信仰から外れてしまいました。恵みがあなた方と共にありますように。皆さん、世の終わりがどんどん近づいていく中で様々な間違った教えが飛び交っていくようになると思いますね。私たちはですねしっかりと見つめないとどれが正しくて間違っているのかが分からなくなってしまうかもしれません。今回ですねハーザーに載っているヘンリー・グルーバー先生の記事をですね、私はこれは本当にいいこと、皆さん読んでほしいと思って紹介しているわけですけども、しかしですねこのような記事が出るとですね必ず偽物が出てきますね。今度はですねそういうことを利用してですね人々をですね混乱させたりとかですね恐れさせたりするようなものが出てきます。そういうものにですね私たち振り回されてはならないわけですね。またですね今回スティーブン・セイコ先生がなされたですねセミナーのですね行かれた方もあります。そしてテープもですね今ちょっと預かってますけども、そのようなですねことにおいてもですねそこからそれを聞いた人たちがですねその受け売りでですね混乱したことをまた言い出してしまうかもしれないわけですね。だから私たちは正しい知識をですね身につけなければならないと思いますね。でもそういうものによってまた振り回されてはならないわけですね。この福音の目的は何なのか、それは神の愛、そして永遠の命ですね。私たちは神から委ねられたものを守って、そして霊視と呼ばれる反対論を避けていく。霊的という言葉がありますね。あの人は霊的な人だとかいうふうにですね教会の中で使うことがあります。何か不思議なことをですね感じたりとかですね何かが見えたりとか、神様がこう言われましたなんてことを言うのが霊的だと思っている人もいます。でもそうではありません。聖書が言う霊的は聖霊様によって歩んでいるということです。そしてその現れは何か、それは御霊の実です。皆さん、私たちはですから御霊の実によって判断しなければならないですね。霊に関する事柄だとそのようにですねいろんなことを言うときに、それは特に悪霊の働きであったりもするわけです。それは争いと分裂をもたらします。聖霊の働きはどのような結果をもたらすのか、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、には自制ですね。今日もねそのことを賛美しましたけども、私たちはこのことをですね 深いと心に留めておかなければなりません。これが霊的なんです。皆さん、キリスト教において、聖書において、これが霊的なんですね。霊的とはこういうことです。あなたからこのことが満ち溢れているならば、それこそが霊的なんです。あなたが何も不思議なことを見聞きしなくても、御霊の実がしっかりと表されているなら、あなたは霊的な人です。それはどうやってやられますか。それはただ聖霊様によるんです。そこに本当の祝福があります。しかし、満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。まあ、これが今日の主題聖句ですけども、私たちは神様からこのような祝福の恵みをいただいています。それに、このことをですね、しっかりと受け止めて、そして満ち足りる心を持ってですね、神様がさらに与えようとされる恵みをですね、受け取り、またその栄光を表していきましょう。そのようなものとして歩ませていただきましょう。お祈りいたしましょう。また一部の方にもお祈りください。心をあなたに受けさせてください。ただ一枚お祈りください。